ネヘミヤです。ネヘミヤ一章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、私たちを導いてください。主よ感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ハカルヤの子ネヘミヤの言葉。第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいたとき、私の親類の一人ハナニがユダから来た数人の者と一緒にやってきた。そこで私は捕囚から残って逃れたユダヤ人とエルサレムのことについて彼らに尋ねた。すると彼らは私に答えた。あの州の捕囚から逃れて生き残った残りの者たちは非常な困難の中にあり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩され、その門は火で焼き払われたままです、
うん、ここで城壁という言葉があるんですね。そのエルサレムの状況、今エルサレムの状況を聞いたんですね。三節すると、彼らは私に答えた。エルサレムからね来た人たちにそれを聞いたら、捕囚、主の囚人からの逃れて生き残った残り者たちが非常な混乱の中であり、またそしりを受けています。その上エルサレムの城壁は崩れ、その門は火で焼き払われました。この城壁が焼き払われたということを聞いたんですね。ネヘミヤは外の城壁を建てる神様から用いられたしもべです。エズラは中のところですね、エルサレムの中のことを立て直した、信仰ですね、御言葉を教えたりした。だからエズラは中、ネヘミヤは外の城壁です。その城壁が崩れたということを聞いて、4節、
私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日の間喪に服し断食して天の神の前に祈って言った。ああ天の神主、大いなる恐るべき主、神主を愛し主の命令を守る者に対しては契約を守り慈しみを賜る方、
うん、だからこのエレミアの反応ですね。ネヘミヤの私はこの言葉を聞いたとき座って泣き、数日間の間喪に服し断食をして天の神の前に祈った、これはね、このネヘミヤがどのように主を愛しエルサレムを愛してたかということが分かりますね。神の国、神の国がこのエルサレムに望むこと、それ神の御国が来ますようにという思いをずっと祈っていった人だということが分かりますよね。だからそこ城壁が崩れた、神殿を建てるのにものすごく苦労したというそしりがあったということを聞いて、彼はすぐ泣きました。この泣くということは心の感動、感情ですよね。これは御霊の働きです。だから彼が御霊とどのように親しかったかということが分かります。それで数日の間喪に服し断食をし天の神の前に祈った、そのことを だから信仰というものがただ、まあ、景色的なことじゃなくて、いつも生活の中であったんですね。だから主を愛する心が強かった。また主がなさろうとすることで、その心がこんなに反応するんですよ、ね、それで、もう泣き崩し断食をし、言った、ああ天の神主、大いなる恐るべき神主よ、主を愛し主の命令を守る者に対して契約を守り慈しみを賜る方、主を愛する、彼は主を愛する人です。だから彼の行動は主と共にあった。主がその中におられたということが分かりますね。だから、まあ、彼がこのように聖書に記録されるほど選ばれた人ですね。だから、まあ、行動というものがね、霊によって動いた人ですね。だから自分が、自分の宗教の弟子によってではなくて、霊によってすぐこのような反応があるというと、聖霊の感動よ、聖霊の動きです。このように聖霊様は私たちに志、ご自分の天の父の心、御子イエス・キリストの心を私たちにこう教えるんです。志が立てるという意味はね、これですよ。だから私たちが普段関心がね、主のことがあればね、その反応がこのようになるんです。これが主がご自分の心を刻むんで教えるんだということ。だからピリピの手紙で私たちが見たようにね、主は私たちに志を立てさせことを行う。それが御霊の叫びになるんで、私たちの中で叫びになる。これが御霊の鳥なしですね。深いうめきを持って叫ぶんで、主を愛する心から来るそのことですね。それで御子イエス様と一緒に祈るんです。それで御父の決断が来るんですね。それで行動してるんです。だからこのような行動は霊によってですよ、聖霊によって。だから私たちがこの人が本当のものかどうか、どうして分かるか、ただ宗教的に、儀式的に、パリサイ人たちはね、私たちは週二度断食をし、もう十分の一を捧げ、もう熱心にこれこれこれこれ、自分が自分を機能ことを立てるんですよ。だから高ぶるんですよ。だからこの、ね、修善人を自分と比べるんですよね。自分の気ですよ。だからその高ぶって祈ってるその祈りは主が聞いてなかったと言われますね。だから私たちの祈りというものはね、自分が動機で自分のために叫ぶんではなくて、このように聖霊が、ね、あることを聞いて祈ることを 教えるんですよね。まあ、共産主義がもう国を支配しようとする、もう心が痛くてたまらない、それで叫ぶ。教会がどうしてこのような共産主義を認めるかということが心が痛い、泣き崩す、それで叫ぶ。その叫びは御霊が私たちの中でうめきを持って取りなしの祈りをするということですね。だからあることを聞いて、ね、ああ私はあのような人と違う、それパリサイ人のように自分を高く思う、それではなくてね、御霊の思いが私たちの中であって、御霊が叫ぶのよ。それで主の御言葉、 主を愛し主の命令を守ること、その契約の関係、それを言ってるんですね。だからこれ三位一体神様の祈りよ。6節、
どうぞあなたの耳を傾け、あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてください。私は今あなたのしもべイスラエル人のために昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました。
このように御霊の感動、御霊の祈りですね。御霊の祈りということはこの祈りよ、ね、どうぞあなたの耳を傾け、御霊がこのようにね、中で叫ぶの。あなたの目を開いて、このしもべの祈りを聞いてくれ。このネヘミヤの祈りは聖霊の祈りよ。だから御霊による祈りということはね、御霊の思い、感情、痛み、それを持って一緒に祈るんですね。御霊と一緒に昼も夜も御前に祈り、私たちがあなたに対して犯したイスラエル人の罪を告白しています。まことに私も私の父の家も罪を犯しました、ね、この罪の告白、それを受け入れる方は御子イエス。だから、じゃあ7節、
私たちはあなたに対して非常に悪いことをして、あなたのしもべモーセにお命じになった命令も掟も定めも守りませんでした、
だからこの本当にごめんなさい、あなたに悪いことをしました。このように私たちがまず、天の父に対して、この悔い改めですね。天の父も人格ですよ。人格ですので、私たちが本当にごめんなさい、悪いことをしました、私も私の先祖たちも、そのように告白すると、御子イエス・キリストがその恵みを私たちに施してください。許しの恵み、この天上にはね、この三位一体神様がおられるんですよ。8節、
しかしどうかあなたのしもべモーセにお命じになった言葉を思い起こしてください。あなた方が不信の罪を犯すなら、私はあなた方を諸国民の間に散らす。あなた方が私に立ち返り、私の命令を守り行うなら、たとえあなた方のうちの散らされた者が天の果てにいても、私はそこから彼らを集め、私の名を済ませるために私が選んだ場所に彼らを連れてくると、
じゃあこのようにあなた方が私に立ち返るなら、悔い改めるなら、 ね、そしたらあなた方が どんなに遠いところに行っても帰らせる、守る。だから今アーロンの祈りをね、皆さんがマリア先生が金曜日に紹介して今ブームになってるけど、それは父の守りをね、父の守りはいつ成立するんですか？御子イエス・キリストの恵みよ。だから主があなた方を守られますように、これ父よ、父、父が命令する、守れ。御子イエス・キリストは恵みよ、恵みを恵まれますように。御子イエス・キリストの恵み、私たちが罪をどうしようもできない罪を犯した、それを告白すると、その御子イエス・キリストがその罪を十字架で処分してください。旧約の時代には動物を通してしたんですね。これは恵みよ。私たちがほふられ殺されるはずのところに、御子イエス様が私の罪の告白を受け入れてくださる。そしてシャロムですね、平安がありますように。聖霊の働きよね。だから聖霊様は私たちがこの心の中で、ね、感動を受けて、聖霊の感動ですね、これは交わりよ。父のことを知っていって、御子もこの恵みだから、そのところで聖霊の心、だから聖霊様が私を通して御父御子に語る、それで私たちに来るのは平安よ、ね、これが祈りなの。祈りは三密体神様だから、私たちが人を祝福するそのこと、アーロンの祝福なんですけどね、それはコリント中三章ではね、これは祝祷がね、今は主イエス・キリストの無限なる恵み、父の愛、父の愛は守る、戻す、聖霊の交わり、それがねアーロンの祈りをね、だからこのネヘミヤの祈りを見ると、三密体神様のこれが見える、ね、だから祈る人よ、ネヘミヤは祈る人だ。チュセス、チュセス、
これらの者たちはあなたの偉大な力とその力強い御手をもって、あなたがあがなわれたあなたのしもべ、あなたの民です、
うん、あがなわれた、ね、御子ですね、御子の恵み、うん、私たちが悔い改めるとあがなわれる、御子イエス・キリストの血潮であがなわれる。注意せし、
あ、主よ、どうぞこのしもべの祈りとあなたの名を喜んで敬うあなたのしもべたちの祈りとに耳を傾けてください。どうぞ今日このしもべに幸いを見せ、この人の前に憐れみを受けさせてくださいますように。その時私は王の検釈官であった、
うん、このように祈り、祈りを聞いてくださいというね、もうこの祈りの動機、出発は御霊の感動から、御霊が私たちの中で志を立てさせたから、その祈りをね、だからこの祈った祈りは必ず主が聞いてくださる、これは父の御心だから。それで御子イエス・キリストの十字架のあがない、私たちの罪の悔い改めあがない、その憐れみ、平安、これが祈りよね。だから祈りは自分から出発じゃないよ、自分の願いをねむわーっと叫ぶんじゃなくて、御霊の感動よ、御霊が私たちに 祈りのあれを入れてくださる。日本1000万人救霊、韓国が不正の選挙から解放されるように、中国がね、このシルクロードが開かれますよ。全部御霊の願いなの。これをね、ずっと祈り続ける。それでイエス様の再臨でしょ。再臨のためにはイスラエルが必要なの。イスラエルの回復、エルサレムの平和、これは私の願いじゃなくて御霊の願い。御霊の願いが私の願いのように祈るのよね。じゃあ11章コリント11章1節から見ましょう。
私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってください、
じゃあパウロがキリストを見習ってるって、それを私を見習ってください。リセス、
さてあなた方は何かにつけて私を覚え、また私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思います。しかしあなた方に次のことを知っていただきたいのです。すべての男の頭はキリストであり、女の頭は男であり、キリストの頭は神です。男が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていたら自分の頭を恥ずかしめることになります。しかし女が祈りや予言をするとき、頭にかぶり物をつけていなかったら自分の頭を恥ずかしめることになります。それは髪を剃っているのと全く同じことだからです。女がかぶり物をつけないのなら髪も切ってしまいなさい。髪を切り頭を剃ることが女として恥ずかしいことなら、かぶり物をつけなさい。男はかぶり物をつけるべきではありません。男は神の似姿であり、神の栄光の現れだからです。女は男の栄光の現れです。なぜなら男は女をもとにして作られたのではなくて、女が男をもとにして作られたのであり、また男は女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。ですから女は頭に権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。
じゃあこのかぶり物は、あのコリント教会の問題ですね。コリントは聖の都市ですね。聖の売買、総部たち、そのあれがあったんですね。だからかぶり物がないとその女性と似てます。だからかぶり物、今はもう私たちには意味がないかぶり物ですけど、それでこのかぶり物を知って、このですから女はアダマに権威の印をかぶるべきです。それも御使いたちのためにです。まあこの御使いたちが、堕落した御使いたちがいたんですね。まあ創世記6章に出てる、その堕落した天使たち、その者たちがこの女性たちを犯して、それでネフィリムというものが出てくるんですね。だからこういった者たちが近づかないように、私は権威の下にいます。私は触ってはいけない。イエス・キリストの権威、ね、自分の夫がいれば夫の権威、それを権威を示して、それを乱らぬものがないように、この堕落した天使が近づかないように そのことの意味なんですよね。じゃあ、Jesus。
とはいえ、主にあっては、女は男を離れてあるものではなく、男も女を離れてあるものではありません。女が男を元にして作られたように、同様に男も女によって生まれるのだからです。しかし、すべては神から発しています。
じゃあ、神様がアダムをね、眠らせて、あばら骨一つ取って、そこでこのエバを作られたんですね。その話なんです。13節、
あなた方は自分自身で判断しなさい。女が頭に何もかぶらないで神に祈るのはふさわしいことでしょうか。自然自体があなた方にこう教えていないでしょうか。男が長い髪をしていたら、それは男として恥ずかしいことであり、女が長い髪をしていたら、それは女の光栄であるということです。なぜなら、髪は被り物として女に与えられているからです。たとえこのことに異議を唱えたがる人がいても、私たちにはそのような習慣はないし、神の諸教会にもありません。
じゃあ、このようにコリント教会の習慣、風習、またコリント教会が置かれているその問題ですね。まあ、他のところまでは言ってないし、今の時代にもこれは私たちとは関係がないんですね。女性たちが被り物をかぶる、まあ、カトリックではそれを白い被り物をするんですけど、私たちには関係がないんですね。そのだから、このような教えはコリント教会、コリントに対する教えだったということが分かりますね。17節、
ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を褒めません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会の集まりをするとき、あなた方の間には分裂があると聞いています。ある程度はそれを信じます。というのは、あなた方の中で本当の信者が明らかにされるためには、分派が起こるのもやむを得ないからです。しかし、そういうわけで、あなた方は一緒に集まっても、それは主の晩餐を食べるためではありません。食事の時、めいめい我先にと自分の食事を済ませるので、空腹な者もおれば酔っている者もいるという始末です。飲食のためなら自分の家があるでしょう。それともあなた方は神の教会を軽んじ、貧しい人たちを恥ずかしめたいのですか。私はあなた方に何と言ったらよいでしょう。褒めるべきでしょうか。このことに関しては褒めるわけにはいきません。
じゃあ、ここまでもコリント教会にあった生産式の問題でしたね。じゃあ、今から生産の本当の意味が教えられてます。23節、
私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。
だから私たちは主イエスを覚えることよね。主イエスキリストの恵みですね。十字架の恵み、私の罪を、私たちがネヘミヤのようにね、自分の先祖の罪、自分の罪を告白したら、主がそれをイエスキリストを通して受け入れるんです。そのことが生産式ですよね。受け入れて、その恵みよ。だから、このイエス・キリストの恵みのゆえに、私たちはその生産式を信じる信仰によって救われてる。だから、恵みという言葉を使うときには、イエス・キリストの十字架よ。十字架とよみがえり。この民主主義6章、もう一度見ようか。 民宿6章23節からね、
アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福して言いなさい、
うん、
主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、うん、
だから24節は父ですね、父の恵みです。これが主、3回出るんですけど、私たちがこの三位一体神様を知らないと恵みにならないんですよね。だから主が私たちを守るんです。どのように守るんですか。御子を通してですよね。25節は主が御子をあなたに照らしあなたを恵まれますように、十字架の恵みを、このね、私たちの罪を処分してくださる聖餐式、うん、それでこの父の愛、私を守ろうとする父の愛と、その父の愛を私たちにこの直接ご自分で働いてくださった恵みが私たちにこう伝わることなんで、交わりが必要よ。交わり、御子の交わり、御霊の交わりね。だから主が御子をあなたに向けあなたに平安を与えられますよ、ね、このように、いつも三位一体神様を覚えることが完全な救いなんです。だからこのユダヤ教とイスラム教はこの御子がないのよ。だから恵みがない、恵みがないから自分で血だらけになるね。テロリストになってそれで天国に入るんだと言ってる。生産式がない、御子の恵みがない。皆さんと私はこの御子の恵みのゆえに罪が許され救われたのでありますよ。だからこの恵み、御子がおられること、しかし全ての宗教は御子がないのよ。イスラムはもうアラには子がない、子がない、もうそれを公で宣言してる。イエス様はただ預言者の一人としてこう預かってるね。だからこの聖餐式というものは御子の恵みなの。ネヘミヤがあのように自分と自分の先祖の罪、これは御霊の感動でしょ、感動でそれを祈った時に御子が聞いてる。これがシステムね、三位一体神様の。それで御子の恵み、この恵み、二十五節、
夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです、
うん、主の死ということは恵みでしょ。恵み、私たちをあがなってくださった恵み、じゃあその後からはね、まだコリント教会の聖餐式の問題で、空腹であれば家で食べてきなさいと、まあ、現代とはまあ全く関係がないんでしょう。だからその場所その場所で、聖霊様が教えることもあるんですね。だからネヘミヤの時には懲役、エズラの時にはこの中のこの 中の信仰的な部分、御言葉の立て直し。だからそれぞれ主の導きがあるのよ。日本は今1000万旧例それがあるのよね。だからそれぞれ御霊と一緒に、三位一体神様は同じ、祈りは主が今私たちが祈るべきことを志を立てて、御霊と私の霊が祈るのよね。だからコリント教会のあの部分をね、全てこう何ですかね、心理化して被り物被りなさいとか言ったらおかしいよね。だから今私たちに懲役を立てなさいとしたらどうする？だからその知恵が必要。この瞬間瞬間のものは御霊が私たちを導いてくださる。御国が来ますように、今御心がなりますように、今必要な日曜が手をくださいと祈るんですよ。だから皆さんが主と共にいると働くということが重要。ローレンス兄弟がね、じゃあ主と共に落ち葉一つ拾う時にも主よ一緒に、自分の力を発揮するんじゃなくて、主よあなた、落ち葉一つ拾う時、台所で掃除をする時、料理をする時、いつも主と共に、主の感動、これが重要よね。そうじゃないと宗教的になる、自分を高くしようとするパリサイ人になる。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ。